桂と赤のおはよう市原。はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
桂田からおはよう市原、毎度おなじみ歴史コーナーでございます。で、うん、去年まで織田信長をつってってました、
はい。
今年から装いも新たに室強しではございません。はい、というたび秀吉でございます、はい。今年はね、あの大河はもう源氏物語ですから、あんまりね、まあ個人的な感想だけど、ああいう時代って盛り上がらないね。やっぱ戦国と幕末なんだよね、
う
ん。
まあ確かにね。
まあでもね、もうちょうど家康も終わったんで、うん、まあそれを振り返るってこともあって秀吉なんですが、さあ皆さん方、
うん、
豊臣秀吉に関する基本知識伺いましょう、うん、それぞれ。まずマスターから、
うん、私、
うん、
なんか百姓の出とかって言われてますよね、
うん。でマスターの見解まず伺ってます、
うん。百姓の出、あとなんか小知恵が効いてるような人かな、うん。
あ
まさに下克上の人かな。
あ、
うん、
あとは特になし。
いや、まあいろいろあって、うんうん、なんか懐にわらじを、うん、
あ、
うん、温めてとかね、
うん、
はい、一夜城がどうしたとかさ、
うん
うん
うん、はい、
はい。
じゃあ北さん、ま
あ、そう、まあ今ね、石橋マスターが言ってくれたのはまあもあるんですけど、あとは運がいい人かなと思います。
うん、
うん、やっぱ可愛がられるような素質があった、
うん、
うん。まあ賢いのかな、どうなのかな、今は分かんないけど、まあ、運があった人なんだなっていうのがイメージですね。
年、
う
ん、取ったらなんかだいぶね、
うん、
猛力しちゃった感じもするし、うん、あと女好きだね、
うん、いいですね。
あ、そこら辺は似てるね、うん。
堀越先生は
派手好き、女好き、自己顕示欲が高い、あ、そういうとこですかね、
うん。なるほど、わかりました、うん。まあとりあえずマスターが言ってた、わらじを懐に入れてたとか、
うん、
素の股の一夜城は全部創作です、
うん。まあやっぱりね、うん、
これね、理由があるんですよ、うん。なんでそんなことがね、教科書にまで書かれてるじゃないですか、
うんうん。
これ理由があるんですよ、
うん。
後ほど説明します、ね。はい、ということでございましてね、どのぐらいかかるかね、秀吉。まあ何回か年内で終わればいいなって気がいたしますので、うんうん、よろしくお付き合いいただければ幸いでございます、はい。さあ、お客様のリクエスト曲、こちらのご紹介から参りましょう。
はい、かしこまりました。それでは田中キッコさんからのリクエストで山スラッシュをお聴きください。どうぞ。
正しい引き金を引いてらしくない感情の
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供と豊臣家の提供でお送りいたします。
ほいほい。
ヒロインを演じてるお前を憎んだ、涙なんて性に合わないだろう、鏡に映る本当の何もなせないまま六本木に主人を打った、最初からずっと
提言だい。
なんだ八朝っぱらから想像し。
いえね、飯ヶ丘八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね、自動販売機ってのができたんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当、うんと売ってるらしいんですよ。まあ例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引き換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った た時に当たりが出たらうぼぼ言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
てやんでベラボメペイ
えで。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが石原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
じゃあまずね、うん、冒頭の説明からな、そのまたの一夜城が大嘘だね、わらじ大嘘だ、うん、あとね、その八須賀小六に拾われただとか、日吉丸って名前だったとかって全部大嘘なんですけど、うん、なんでそんなことが歴史の教科書にまで載るようになったかと言いますと、うん、これはある方に原因がございます、
うん、
白山じゃありません、
うん、
これ以前ね、あの信長編でも紹介した方なんですが、江戸時代のベストセラー作家でございます。尾瀬保安先生です。
お
聞き覚えあるでしょ、
うん、
あの鉄砲三千丁なんて大嘘書いた人です。尾瀬保安先生が、うん、太閤記というベストセラーを出版いたしました、
うんうん、
でそれがめちゃくちゃ売れたんで、はい、それが後の人の世にまで本当だと思われたと。実際ね、これはまあ同じことを繰り返すようでございますが、あのちゃんと歴史を調べた資料っていうのがないんで、うん、まずはそういったところが、まあ、教科書に載るわけですよ。
なるほど、
この大勢保安ってのは本当後の世にまでね悪影響を及ぼした人でね、うん、まあまあベストセラー作家ですから、
うんうん、
まあ、それなりに文章は上手い人なんでしょうけど、まあ、大体この人のせいで日本人は間違った秀吉感を植え付けられることになりました、うん、まあ、今のね歴史小説好きな人がね、千葉良太郎先生とか吉川英治先生の書いた内容を鵜呑みにするのと一緒ですよね、うん、 でも江戸時代めちゃくちゃ売れましたこれ。ほうほう。で戦前ね、うん、あの太平洋戦争、うん、あの頃までは本当に秀吉信長家康のことを三英傑っていうんですが、うん、断トツの1位が秀吉だったんですよ、うん、そんだけ太閤記っていうのはねベストセラーだったんですよ、うん、みんなこの秀吉の本を読んだ、うん、で落語の中にもあの浮世男なんて出てくるんですよ、うんうん、要は暇な若い連中が、うん、その床屋で順番待ちしてる間に読書してると、うん、何読んでんの太閤記っていう、うん、でそのぐらいみんなが知ってる本だったわけですよ、うん、だからまあ我々がその忠臣蔵をもう全部本当だと思ってるようなもんですよ、うんじゃあね、うん、秀吉、うん、今の時点で分かってる本当のこと、はい、そこから説明していきます。
あ楽しみ、
うん生まれたのが、うん、今の研究では、西暦の1537年でございます、うん、以前は1536年って言われてたんですよ、うん、ただどうもうん、当時のねそういった資料とか調べてみると1537年じゃないかなと、うんうん、だから信長の3つ下です、うん、で亡くなったのが西暦の1598年ですから満で61当時は数えですから62歳の生涯、うん、で誕生日もこれ諸説あります、うん、秀吉本人は俺は元日生まれだって言い張ってました、うん、でも本当は2月なんじゃないかっていうのが今の時代の見解ですよね。あのこれね、うん、秀吉に限ったことじゃないんですけど、うん、戦前まではですよ、うん、12月30日に生まれました、12月31日大晦日に生まれましたって人は、うん、元日生まれで出生届出す人多かったんですよ。で、いくつは分かるでしょ、うん、まず縁起がいいと、うん、で当時は数えだから生まれた瞬間1歳なんですよ、うんで大晦日に生まれた場合もう次の日2歳になっちゃうんですよ。
なるほど。
であればもう役所に届けるのは後にして、うん、もう1月1日生まれってやった方が本人にとっても、うん、これは理想なわけですよ、うん、今の時代もたまにいるらしいんですよ。あの4月1日までがその前の年度じゃないですか、うんうん、だからわざと4月2日に生まれたってする人もいるんですよ、うん、で逆にじゃあ早生まれでもいいからってんで、うんやっぱ4月2日の深夜に生まれたら4月1日で届け出しちゃう人も今もいるらしいです。うんだからまあ当時はね、うん、あのそういう元日の方が縁起がいいという、あの5代目の円楽師匠いるでしょ、うん、亡くなった、うん、馬円楽、うん、あの師匠も本当は違うらしいんだけど元日生まれってことになってる、まあ戦前昭和7年の生まれの人なんでね、うん、でやっぱり縁起を担いで元日生まれってことにしたんじゃないのかなって気はします。では皆さんも周りに元日生まれがいたら疑った方がいいです。
まあね、
うん、多分今でもいると思うよ、うん、
4月の2日生まれってのはいそうだよね、うんうん、子供かわいそうだもんね、うん、丸1年、うんうん、
まあそんなような、事情なんで、うん、でもまあ正直なこと言うとね本当に何歳かは分かってないんですよ、うん、あの信長とか家康っていうのは、うん、なんだかんだ言って上級国民だから、うん、要はそれなりに地位のあるそのお侍さんの息子だから記録残すじゃないですか。ただ秀吉に関しては本当何者だったかって言われるともう多分百姓なんでしょ、ね、創作物ではね例えば天皇の御落胤だとかねそんなねとんでも説があるんだけども、秀吉自身もその自分の出自に関しては口をねうるってなるんだって。いやたまにさこうお酒飲むんじゃない、はい、そうするとつい本音出るじゃないですか、うん、だからそういう時にポロッと言うらしいんだけども、どうもね自分の出自のことはねあまり言いたくないみたいな、やっぱり引け目感じてたんじゃないかね、うんうん、で当時ね秀吉、うん、まあ後の話ですよ、うん、天下取った後も、うん、もう秀吉がそういうね、まあ、どこの得体の知れない連中、うんみたいな扱いはされてたんですよ、うん、もうどこの真似かわからんと、うん、それはみんな知ってたわけですよ、うん、で現にあの島津いるでしょ九州の、うんうん、で秀吉が関白になった時に島津のねそういった重臣のとある方が日記に書き残してんですよ、うん、あんな古事記が関白これ今でも残ってます。だから九州ってのは遠いでしょ、うん、大阪から見て、はい、なんでまあ日本中の人はもう秀吉は貧しい家の出だってことは分かってたみたいですね。 で本人もねさっきも言ったようにもう酒が入るとたまにポロッと音が出る、うんうん、でごく親しい一人はいや俺、うん、実は、うん、若い頃ホームレスだったんだよとか、うんうん、ちょっとあんまり人に言えないことも、ね、やっちゃったんだよねってことはポロッポロッと言ってるらしいんですよ、うんね、でそのまあこれもねたびたび登場するんですがね、うん、山科時継教という大公家さんいるでしょ、たびたび出てきた、うん、あの人の日記にもそういうことは書いてるんですよ、うんうん、自分はねあの孤児だったと、うん、で父親も今のところね今のところウィキペディアでは、ね、木下八重門がお父っつぁんの名前ってことになってはいるんだけど、うん、これも本当かどうか分かんないのよ、うんうんうん、一応そうだってことになってて、うん、でおっかさん、うんあのね、後の大満どころですよね、うんうんうん、大満どころです、
大満どころ、はい、
あなたの好きな大満どころです、
ふるさと
大満どころです、はい、で大満どころのいわゆるおっかさん、うん中さんってんだけども、うん、この中って名前も本当かどうかわからない、うん、で今この時点で推測されることは、うん、名古屋の中村区あるでしょ、うん、まあ名古屋の中心ですよ中村区っつったらね、うんうん、その辺りで生まれた、うん、まあまあ百姓の子であることは間違いないんじゃないかでお父さんは足軽ってことになってるけど、まあ、当時百姓と足軽の区別なんてつかないわ、
まあね、
うん、足軽って言うとどういうイメージある、
まあ、なんか荷物もジャーンと走っていくとか、うんうん、一番最初に、
うん、そうだよね、
一番最初にギャー
ッと、あのね、
でもあれじゃない、普段はさ百姓やってんじゃない、で収穫終わった後、うん、あのドンパチで召集されんじゃない、うん
でこの頃の足軽なんですけど、うん、あのなんか槍持って先頭立たされるってイメージあるけど、うん、いやそれはないです、うん、だって別に訓練受けてるわけでも何でもない、うん、いや素人だよ、そんなやつを最前線立たされるわけないじゃない、
うん、
じゃあこの当時ね、うん、百姓兼足軽はどんな感じだったかというと、うんうん、まあね例えば農閑期だ、うん、戦やるぞっつったら、うん、まあ臨時雇いのアルバイトですよ、うんでその槍とか鎧は全部自分で用意しなきゃいけない、うんうんうん、でないやつはどうするかっていうと、うん、あの城行くとレンタルあるんですよ、うん、昔の部活覚えてないですか、うん、あの体育の授業とか誰が使ったか分かんないのが腐ったような、
う
ん、そうそう、
ね、
あの血のりがべっとりついてるやつとか、うん、サビだらけのとか、うん、あれはねタダで貸してくれるらしいんですよ、うん、でもいいものが欲しかったら自前で用意しろなんですよ、うんうん、でそういった人たちはじゃあどういうことを実際してたかというと後方支援です、
後ろから、
うんうん、つまりあの市長部隊ですね、うん、荷物運んだりとか、うん、だって普段百姓やってて、うん、臨時でさ戦行くようなやつがさ戦闘だってじゃあ敵をね、うん、殺せってできると思うかい、
うん、そうか、目の前で来たらね、うん、ビビっちゃってね、う
ん、やっぱりそれはねちゃんと専門の人がいるんですよ、訓練受けてる人が、うん、ある程度ね、うんうんうん、でそういった人たちが、まあ、実際戦う、うん、でその足軽の連中っていうのはもう本当に臨時雇い、うん、じゃあ報酬は何かっつったら、うん、戦勝った時に、うん、誰か死んだ敵がいればそこから槍だの刀だの、うん、これいいぞこれいいぞっつって、うん、で鎧なんかもそうじゃん、兜とか、うん、おいこれいいなこれっつって、
でそれをまた、ね、あの買ってくれる道具がいるみたいだもんね、
う
ん、
あと自分のものにしてもいいわけ、
まあそうだよね、うんうん、
それでさ運が良ければさ、うん、村行って娘を犯したりとか、うん、なるわけよ、これは当時は当たり前のことよ、うんうん、じゃあ例えばだ、じゃあ小芝居やりますか、うん、お互いねもう百姓で、うん、ね、うん、それこそもう臨時雇いなわけですよ、うん、じゃあ小芝居コーナーでございますが、うん、石橋さんよ、
なんだい、
あの太田のね、うん、殿様からオラたち臨時雇いで戦連れてくって言ってるだよ、
ちょっと金券がな、
どうすんべ、ほらこないだの戦でな槍なくしまっただよ、
じゃああそこのとこら辺にいるやつに持ってこらせっかい、
あの城のな槍って汚れんだよな、
あれだよおめえ鎧だってよ臭くてよしょうがねえだよ、
だれば誰か住んでる敵から持ってくんべ、
あれなんかいいんじゃねえか、あんやろ、
あ、来た、
あ、来た、あ、来た、あ、やばい、
何、何、うちのこれダメだよ、僕ら
ってことが、まあ普通にやったそうでございます、はい、といったところで一旦コマーシャルです、
料理が美味 しい空海癖になるね空海牛すじカレーは空海もつ丼なら空海お客様に喜んでほしいみんなの
いらっしゃい。豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくんそばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
はい、後半戦、
うん、
でね、コマーシャルの前に言ったよね、まあ、うん、百姓やったら足軽なんてそんな扱いですよ。
なるほど。
で、負け戦になったら落ち武者だ、
うん、
ああ、で、じゃあそういった、ね、連中の末路はどうだかって言うと、うん、本当にあの村押し入って、うん、で俺たちが用心棒やってやるから、うん、食い物よこせとかね、うん、本当に山賊だか何だか分かんない連中なわけですよ、うん、でその信長じゃない秀吉のお父っつぁんと言われてる木下八右衛門もそういう立場の人間なんですよ。
なるほど、
うん、ところが運悪く怪我を負ってしまいましてね、
うんうん、お父っつぁんが、
お父っつぁんが、でその古傷が元で亡くなってしまったとされています、
うん、
でこれもどこまで本当かどうか知らないけど、うん、同じねそういう百姓兼足軽のちくわみって男と再婚したってことにはなってんだ、
う
ん、これもね本人がそう言ってるだけだから、
うん、
あでその再婚した相手との間に生まれたのがその秀吉の弟の秀長、
うん、
あと後にあの家康の奥さんとして村にお付けられた朝日姫ね、
うん、
だと言われてます、
うん、
ただこれもね本当にそのちくわみがお父っつぁんかどうかは不明なんですよ。なんでかっつうと、うん、当時の村のことを考えましょう、
うん、
これだいぶ前にやりましたけど村イコール女は村の共有財産。
なるほど、
うんうん、だからね未婚だろうが既婚だろうがとりあえず、うん、農村ってのは働き手が欲しいから、
うん、
やりまくって産みまくるのが当たり前なんですよ、
うんうんうんうん、
だから秀吉に関して言っても、うん、八右衛門がお父っつぁんだって言っても本当かどうかわからない。
わかんないよね。
北さんかもしれない。
あ、うん、ありえるな、
うんうんね、であと、うん、そのお父っつぁんが亡くなって、うん、やっぱり男手がない未亡人っていうのはね男にね、
うん、
ちょっと体をこう預けてとかあるじゃないですか。
あ、うん、北さんみたいに、
うんうんうん、ちょっとおめえやらせてくんろ、うん、そしたら、うん、米やるよみたいな、 で秀吉はどうもそういうの見て物心ついてるから、うん、それも嫌だったみたいで、どうもね、おっかさんのことはすごく大事にしたんだけど、うん、そのお父っつぁんと言われる2人に関しては話にも出さないし、うん、墓建てたって話もないんですよ。うん、自分にとって父親ってのはその程度の認識だったんじゃないのかね。うん、であとそういった村社会でしょ、うん、でこれ後の話ですか、うん、その大阪城を、まあ、建てました、うんうん、そうすると自称親戚が来るんですよ、うん、自称親戚が、うん、ことごとく殺したそうです。
今さらこの野郎、
うん、まあ、自分と血がつながってる、あるいはつながってない、うん、そういったのを含めて、うんうん、やっぱりそういった人たちにはもう本当にもう手広く扱ってる。ただどういうわけか弟の秀長とか妹の朝日姫は大事にしてるんですよ。うん、まあ、その辺ところがね、ちょっと秀吉っていう人のわからない部分ではありますね。
よっぽど自分の出生とか過去がさ嫌だったんだろうね、
だと思う、
知られるのもね。今こんなことやってるけど、こうだってよく知ってる人とかさ、親戚はやっぱ嫌なんだね。
で、あの時代のことだから、まあ多分ね、盗賊まがいのこととか、うん、人も殺したろうし、うん、あと女もね強姦したりしてるはずなんですよ。う
んうん、好きだもんね、うん、
まあこれルイス・フロイスさん、毎度おなじみでございますが、ルイス・フロイスさんがちゃんと残してます。うん、あの秀吉っていう人は獣だと。
獣、
獣、うん、で当時ね、うん、その武士のたしなみとして修道があったわけですよ。はいはいはい、男と出るのは当たり前だと。でその秀吉が偉くなった後、うん、周りの人たちは少しでも秀吉に機嫌良くなってもらおうと、うん、もうさまざまな美少年を故障として与えたわけですよ。うん、でそうすればさ、当時の常識ではジャニーさんになるわけですよ。うん、当時の常識としてはジャニーさんになるんだけど、うん、秀吉はもう一切手つけずに、うん、お前に姉か妹はいないのかと、いたら連れてこいっつわけよ。うん、そのぐらい、ね、男には興味がなかった。だからそういう意味で言っても、あの島津の一つの人から見ると、うん、な、所詮やつはもう百姓だと、
うん、ね、男も知らない
で、そうそう、そんなやつが何が関白様だと。
それが関白様だな、
ね、
男に対してはね、男に対しては関白様ですね、
あっさりしますね。
で本当にそういう意味で言うと女が好き、あとね、友達の影響もあったような気がするんですよ。
え、
前田利家と友達でしょ。うん、で前田利家も貧乏なんですよ。だから貧乏だけど、うん、あいつイケメンなのよ。めちゃくちゃモテたのよ。
でも奥さん一筋じゃなかったっけ。
いやいやいや、側室いますよちゃんと。で今の時代でもそうだけどさ、めちゃくちゃ貧乏でもイケメンだと女寄ってくんじゃん。
まあ確かに
ね。
でまあそれが羨ましいってのもあったんじゃないのかな。自分と同い年で友達なのに、うん、やっぱりね、もうリア充爆発しろぐらい思ってたんじゃないのかな。今イケメンでさ、お前松も美少女だよ、自分はさネネだよ。
ネネも結構可愛いんじゃないですか。
いや、そうでもなかったらしい、後で話します。
ああ、そうそう、う
ん、そうでもなかったらしいんだけど、ね、ああまあイケメンと美少女なんてお前どこのエロゲーだよっていうくらいのさ、感じじゃない。で、あと秀吉もね、小さい頃貧しくて、食い物もないから、成長期にたくさんご飯食べられなかったんですよ。だから身長がね、もう五尺ないんだって。
あら、
まあ、当時戦国時代っていうのはね、割と皆さんね健康状態のいい時代で、もう成人男性で170ぐらい普通にあるんですよ。江戸時代はちっちゃくなったんですけど、で前田利家なんか180じゃん。だから我々ぐらいの体格は普通にあったんだけど、秀吉はやっぱり食べなきゃいけない時期に食べることができなかったから、欠食児童ですよ。背がちっちゃい、ガリガリに痩せて、もう顔も猿みたいで、女なんかモテるわけないんですよ。
まあ確かにね、
すごいコンプレックス。で本人自体も、その槍でも刀でも、もうそういう働きができないわけですよ。身体能力が劣ってるから、だって現に秀吉の戦っていうのは、ほとんど兵糧攻めじゃない。ね、ね、その 鬼柴田と言われた柴田勝恵みたいに、うん、自ら先陣切り込んでいくんじゃなくて、うん、基本彼兵糧攻めじゃない、うん、とりあえずターゲットになる仕置き決まったら周りから米でも何でも買い上げて、うん、もう日干しにして腹すかしてから一丁やるかっていうさ、うんうん、まあまあ正しいっちゃ正しいんだけど、秀吉はそういう戦法なのよ、うん、で実際自分が面と向かって戦った時ってのは結構負けてんのよ、うん、あの有名な家康と戦った小牧長久手の戦いは、うん、あれ秀吉負けてっからね、うんうん、でこれ、上杉謙信編でも話したけど、うん、あの手取川の戦いはもう方法の手で逃げ帰ってきてるしね、実際直接戦った場合は、うん、もうそれだけね、あんまりこの戦がうまいかって言うとそうでもないんだよね、うん、本人も自信がないから、うんうん、でそのコンプレックスの裏返しで、うん、あんなこんなでっかい兜とかぶってるわけや、教団みたいな、うんうん、あのちっちゃいやつに限って理長もそうなんだけど、うん、まあ別に滝川理長に対してなんか含むとかないんだけど、ちっちゃいやつに限ってああいうでかいもんつけたがるじゃない、
うんうん、なるほど、うん、
だそういうねコンプレックスの塊だったと僕は思ってますね、うん、で本人もね、うん、まあ、そうやってまあ長男でありながら、うん、食うものも食わずに、うん、ね、多分うつうつとしてると思うよ、うん、今たちで生きてたらねきっと闇バイトに手出してたと思う、あ、うん、
そんな感じだ、うん、
でもあの時代スマホとかなくてよかったね、うんうん、どうにか食わなきゃいけないってんで、ね、出歩いたしました、うんうん、じゃあ当時ね、うん、どこへ行きゃ食えるんだろう、うん、ってんで、まあ本人は名古屋の中村区いわゆる尾張ですよ、うんうんうん、今川さんとこが景気らしいと、うんうん、まあ、そこへ行ったわけです、ね、うん、でその時にあの有名な逸話があるじゃないですか、うん、その橋の上で寝てたら八須賀五六がこうやってきて、おい小僧何してるみたいな、うんうん、まあ、大嘘なんだけど、うん、だって普通に考えて橋の上で寝てたらあぶれじゃねえかよ、うん、橋の下で寝るんならわかるけどさ、うん、これまあまあ大瀬本庵さんという人が悪いですけど、うん、でまあ今川家に行ったわけですよ、うん、ただ今川家に本社行ったって雇ってくんねえんだよ、
まあ、そらそら
当たり前じゃん、うん、なあ小敷みたいなやつが、うん、え俺は雇ってくんのったって、うん、あちなみに日吉丸って名前ですけど、うん、これはねなんで日吉丸になったかというと、尾瀬保安さんが、うん、小説書いた時に太鼓を切って小説書いた時に、うん、キリストの受胎伝説をパクったんですよ、うん、うん、当時南蛮からそういう書物入ってきて読んだんでしょうね、うんうんうん、なんて書かれてあったかというと、うん、母の中様、中さんが、ね、この自分の体内の中に一輪が入る夢を見た、うんうん、ね、北小原社長がハワイ行く夢見たって、うん、でそれでね解体、処女解体だって、うん、これパクリだよ完璧な、うんうん、で秀吉にして、まあその頃も秀吉死んじゃってんだけど、うん、多分秀吉からしてみたら都合のいい話じゃない、
まあね、
親のお父っつぁんのことをよく思ってないんだから、うんうんうん、むしろ処女解体くらいの方が、うん、まあ秀吉にとっては都合いいんじゃないですかね、うんうん、でそれも世間に受けるわけですよ、うん、でそれでその太陽が日輪がお腹の中に入ってから日吉丸って、
なるほどね、
でだってあの時代さ、はい、秀吉、うん、日吉丸だなんて自分は一言も言ってないんだから、うん、名前分かんないんだよまず、うんうん、なんて名前か分かってないのよ、うん、みんな猿だろハゲネズミって言ってるけど、うん、ひょっとしたら周一かもしれないし、
ね、
広明かもなんだか分かんない、うんうん、でそういう本当にねホームレスだ小敷だっていうそんな感じの状態で、うんうん、うわだってあのこれもね、うん、後になってからの話だけどもやっぱり酔っ払ってポロってわけよ、うん、もう自分はね金もない着るもんもないから、うん、あれがあるじゃないですか、むしろ、うん、むしろかなり巻いてたっつうのよ、
本当にあれじゃん、これ小敷じゃん、うんうんうん、
で本当に多分物乞いとかもしてたと思うよ、
なあね、
うん、だって着るものがないからむしろだよ、そのむしろだって多分ね、うん、この道端で死んでる人に何かこうかぶせてあるようなものを自分が取ってそれをこうね縄かなんかで巻いてっていうね、
すごい時代ですね、
まあ当時はそれが当たり前だから、人が死んでても何とも思わない時代だから、
そう、でもその秀吉さんが、うん、秀ちゃんがもう天下取るんでしょ。
そうだよ。
すごいなんかロマンじゃないですか、うん、なんかすごい、うん、
あの日本の歴史上、古事記から天下取ったのは秀吉ただ一人だから。
なんかねすごい話ですね。
なんか日本人が好きそうだよね。
ねえ、なんかね、
特にあの
サクセスストーリーね、
関西での人気は絶大なものがあるからね。
ありますね。
じゃあその秀吉さん、ね、今川家が今景気がいいと言ったわけですよ、はい、いや虫の体に巻いたやつだから転写賃なんか持ってねえよ、ね、歩いていくしかないんだよ、うん、でも今川家に直接使えることができないから、うん、今川家の家臣のそのまた家臣で松下小列奈さんって方がいるんですよ、はい、うん、松下小列奈、うん、だから今川家が、ね、本社だとすると孫請けだよ、うん、孫請けの会社、
はい、
うん、この松下さんってね偶然だけど秀吉と同い年
なの、
うんうん、でそこにね、うん、雇われることになったんですよ。何があって雇われることになったか知らない、うん、知らないけど、うん、その同い年の松下さんとこに雇われることになったんですよ、うん、これがね、うん、秀吉がまあ15、6歳の頃なんじゃないのって言われてるの。
15、
6、うん、まあまあよくそれまで生き延びてたよ。
そうですよね、
空役は
ね、怖さよね、
うん、でこれも後になってから、うん、天下取ってからですよ、うんうん、秀吉が、うん、でその駿河の方に松下って人がいると、うん、そうすると部下の者って言ったら誰ですか松下って、うん、電気屋とかって言うわけいやそうじゃなくて、うん、俺は若い頃世話になったんだと、うん、この松下ってやつに、うん、で大名にしてやってくれと、うん、で大名だったんですよ、いやだって関白だもん。
まあね、まあ、
淡白な関白だけど、
そう、え、ね、松下さん嬉しかったでしょうね、
で自分からしてみたらこれが後々ね天下取るとは思わないよ、
うん、そりゃそうだね。
でなんでこの二人が仲良くなったかは分かんないんだけど、なんだと思う。
よいしょがうまかったんですね。
なんか同い年で身分が違う。いいか、孫請けの社長だよ、同い年だよ、小じきだよ、どうやって仲良くなれるんだろうね。
やっぱり裏のルートで、
いやいやいや
まあ、よっぽど馬があったか、ね、
うまいことってもうこれしかないですけどね。これ
助けてくれて何かの役に立ったとか
じゃないのかね。でこの辺とかもね秀吉言わないんだよ。
へ、
何があったか。
それか、妹さんとかお姉さんとか娘さん食っちゃったとか、
秘密を知っちゃった。
そしたら逆に殺されちゃうでしょう。
そうですよね、やっぱね。
もしかしたらさ、やられちゃってそれで生涯男嫌いになったかもしれない。
ああ、松下さんに、
ね、そう手ごめにされて、でも
そうか、松下さんにはいつも綺麗な男のことばっかりやってるから、たまにはこ
う、たまにそうそう
だね、それか物戦だったか。
いやでもいいもの持ってたかもしれない。
大名に刺したでしょ、
うん、
大名に刺した、忘れられなかったのかな。
前に師匠がおっしゃってた、まあ、全く歴史とは関係はなくはないんですけど、貴族は汚い人ばっかり好きな、
あのハーレム特集の時の、要はあの
匂いが
汚れ線みたいなやつだ。いや分かんないけど、うん、でも秀吉は恩義にそれをいつまでも恩義に感じて大名にしたってことは、うんうんうん、多分拾われたんじゃないのかね、生き倒れてたところをどうしたどうしたと、でそこでね雇ってもらったんじゃない
の、まあ、一生懸命奉公して、
うんう
んうん、こいつ使えんじゃんみたいな、うん、
で、その後でございます、うん、松下さんのところにしばらくいたらしいんですけど、唐突に1554年、まあ、17歳の時ですね、うん、信長に仕えることになったんですよ。おなんでそうなったか分かんないんだけど、
だって今川からでしょ、
なんでそうなったか知らないんだけど、うん、唐突に出てくるんですよ。まあ、仮にね1年ぐらい松下さんとこ行って、例えばいろんな話聞いたかもしれないと、今日本はこうなってるんだと、今川はこうだ、でうちは孫請けだから、だったら信長とこ行ったらどうだって言ったかもしれないし、なんでだか知らないけど ったら、まあ、多分そこでつてをたどって行ったんでしょう、うん、
直接行っても相手されなさそうですもんね。
多分紹介状持ってったんじゃないの、まあね、うんうんうん、あのうちで働いてたと、うん、で役に立つから、うん、もうとにかく一番下っ端だそうです、うん、掃除やったり、うん、馬の世話したり、うん、で多分その時のことがあるからその懐にわらじを入れたっていう話が出てきたと思うんだけど、うんうんうん、でそうやってやっとの小田さんのところに中小企業とか就職決まったんですよ、うんうんうん、でも別に戦に出るわけじゃないんだよ、
うんうん、下働き、
ほんと下働き、うんうんうん、だってまだまだ歴史には出てこないんだから、
まあね、
うんうんうん、でも意外とそのなんだろう会計に明るかったらしくて、うんうんうん、例えばその兵糧の計算だとか、うんうん、例えば貝場の計算だとか、うんうん、そういうねそっちの方が切れたらしいのよ、うんうんうん、でこっから発信して秀吉は若い頃こう針を売りながら歩いてたっていう、うん、そういう創作話も出てくるわけなんですよ、うん、ただ金勘定は得意だったみたい。まあそれは生きるか死ぬかの生活してたから、
いやっぱり
ね、
うん、徳孫とか
あるいは松下さんのとこでなんかそういうね、うん、金勘定を教わったのかもしれない、うん、でだいぶ前に前田利家の言葉やったけど彼も貧乏してたから金にはものすごくケチだったっていう、やっぱりお金に関して何かしらあったとは思いますよ。うん、
だから派手好きになったんですかね。
まあ裏返しだよな。うん、あのよくあんちゃんあのまああまりこういうこと言っちゃ失礼だけどさ、ねその貧乏だったスポーツ選手がさ、うん、ドラフト1位で契約金もらっていけるベンツ乗ってあんな感じで多分、うんうん、変なネックレスしてるして
じゃらじゃらのね、う
ん、何の効果あんだか知らねえけどさ、うん、だからそういう感じでまあ信長のところに就職が決まりましたと言ったところで、まあ今週この辺かね。
なるほど、
うん、まあ来月はね、うん、どうやってねねさんと結婚したか、うん、そのあたりだ。まだ出てこないよ歴史の表舞台には、うん、とりあえず信長さんのところに就職が決まりましたと、うん、はい、といったところで、はい、次の曲のご紹介をお願いいたします、
は
い、
じゃあそれではみーちゃん様のリクエストで吐き取り光れ命をお聴きください。どうぞ。
はい、ここからはですね、あの綺麗なものをご紹介させていただきます。はい、まずはそばぐるめ北駒さんから、市原市犬なり茂原街道と市原うまいもの会加盟店さんでございます。ちょうどね今月は牡蠣がおすすめでございます。牡蠣の天聖の牡蠣の天ぷらそば1600円、牡蠣そば1300円、牡蠣のミニ天丼400円が好評発売中でございます。そしてですね、市原ワイルドポーク、まあ、こちらはですね、まあ、ジビエでございますが、まあ、北駒さんがまあ市原でも随一の品揃えでございますのでご賞味ください。それとともにそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、お肉はワイルドポークと、こちら300円で販売しておりますがテイクアウトもできますので、ぜひねお店でもご家庭でもご賞味ください。そしてこのそばコロッケを使ったそばコロッケバーガー、これはイベント限定品だそうでございますが、私とマスターも認めるうまさでございます。
はい、
ぜひね見かけたらご賞味ください。ね、詳しいことはホームページこちらをご覧ください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日、電話番号043674-0059番74-0059。続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米取り揃えております。秋田ジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけ、他にもございます。ご家庭やお店への配達も行っております。店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から受けたまっております。さらにこれもロングセラーですね、山形県鳥海産高原ヨーグルト好評販売中です。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス、各480円各税別となっておりますがね、お値段に見合った美味しさです。さらに秋田陣内お母さん手作りの味、いぶりがっこも好評販売中でございます。 他には災害対策備えあれば憂いなし6ヶ月のセミ蓄米サービスと、こちらいつでも新鮮なお米が食べられますので、興味のある方はぜひ今津商店さんまでお問い合わせください。また LINE 始めました、千葉のトップブランド発揮会、クーポンお得情報イベントのご案内させていただいております。詳しいことは今津商店千葉トップブランド発揮会 LINE 登録、このキーワードで検索してください。市原市役所そば、電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日となっております。続きまして市原市立中央図書館映画会のご案内。毎月ですが、第2第4木曜日に大人向け映画会、第3土曜日に子ども向け映画会を実施しております。内容につきましては、公式ホームページや X、 こちらの方でお知らせしておりますので、そういったところを確認してください。続きましては公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。さらに同シルバー人材センターでは市原市内の空き家や空き地の管理を受けたまわっております。詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話番号 0436-60-3551 番、こちらまでお問い合わせ願います。ではマスターお願いいたします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。189番です。3桁ダイヤル189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からのお知らせです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間受付の電話番号は 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後にサンプラザ市原からのお知らせとなっております。五井駅にそびえ立つサンプラザ市原ですね、こちらの方は温水プール、フィットネスジムなどが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK ですので、よかったら行ってみてください。こちらお問い合わせの電話番号は 0436-24-1151 番、 0436-24-1151 番、いいごいと覚えてください。以上です。
はい、じゃあ北さんお願いします。
はい、空海からのお知らせです。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、名物の牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物大好評中です。ありがとうございます。そしてまたこちらの商品、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなどもテイクアウトも行ってますんで、よろしくお願いします。また空海は千葉県内各地のイベントにも出店中でございます。白いキッチンカーと大きな横断幕、空海の文字が目印となってます。出店日などは詳しくはホームページ、 X、 Instagram、 Facebook を見てください。またよろしくお願いします。そしてまた、蘇我東口商店街からの告知です。蘇我東口商店街は、落語会を行います。2024年2月4日日曜日、お客様の日頃の感謝を込めて蘇我東口商店街開催の落語会を行います。場所は、蘇我コミュニティセンター3階で行います。入場は無料、出演者はこちらにいる歌若師匠
こちら
桂円治さんで、午前の部は、11時から開演となっています。午後の部は、2時から開演となっています。よろしくお願いします。協力者の明治安田先生様による、健康測定会、ベジチェック、血管年齢測定が行いますので、もしよかったら来てください。そしてまた東口商店街からは、落語を見てくれた方に、野菜の詰め放題を開催中となってますんで、ぜひとも寄ってください。以上です。
副会長頑張れ。
すいません、
これじゃあちょっと信長の手下は務まんないね。
ダメだね。そうですか。
スケベなとこはいいかもしれないけど。
いやね、もうでもあれですよね、あれ不思議ですよね。
何が？
いや秀吉さん、
あ
もうこれは出世していくの、
まあ、信長と比べるとスタート地点がだいぶ違うね。なんだかんだ言って信長は恵まれた家の家系だ、ええ、それで秀吉ってのは本当に生まれてすぐ死んでもおかしくないよ、
まあね、
状態で、
うんうん、
それをまた神様は選んで天下に刺したというのは
まあすごいっちゃすごいよね。
すごいですよね、うん、これでもまだ認めたっていうのもまた周りのね、うん、人たちも
そうね、うん、まあ今日はねまだ生まれてね、うん、その信長さんのところに就職しましたってだけなんだけど、
うんう
ん、でもまだまだね歴史の表舞台に出てこないんですよこの人、
うんうんうん
うん、まだ出てこない、
うんうん、
本当にね人生の半分過ぎてから、だって62歳でしょ、
うんうん、
30歳で出てきたとし今考えたら、うんうん、今人生80年だから、うん、40過ぎてからやっと表舞台に出てきたって感覚ですよ、
うん、
普通さ今我々さ40ぐらいだってもう先見えてくるじゃない、
もう大体ね、
うん、そのぐらいの年からやっと出世街道を歩み始める、
うん、
だからまあ大器晩成ではあるよ、
うんうん、
だから諦めちゃいけないよみんな。
まあそうですね、なんかね
何があるか分かんないんだから、
うん、なんかでもこういう話聞いてたらなんか元気もらえますね、
うん、
そう、
うん
ま
あ、でも何度も多分ね死にかけてるよ。
あ、まあ確かにね
相当根性あるよね、
うん、覚悟決めてたんですね。
まあ ね、
うん、
そうだね、それはたまたま運よく、
あ、
うん、
まあ後でね、まあ、出てくるんだけども、うん、例えばその鳥取城の攻め方とか備中高松城の攻め方とか、うん、ちょっと人としてお前それどうなのっていうえげつないやり方するんだけども、
うん、
多分若い頃の生きるか死ぬかのことがバックボーンにあるんじゃないかな、うん、ここでちゃんとやんないと、うんうん、逆襲されるみたいなね、
うん、
まあまあでもまだここもこの、うん、若い頃はそこまで行ってませんから、うん、
まあね、
わ楽しみですよ、なんか、
ね、まあ、来月もね、はい、本当にねねさんとどんな新婚生活を送る
か知りたいですね、
はい、ということでございまして、また来週です。さよなら。
どうもでした。
ありがとうございました。夢見ていよう、寒
い冬が来てて、桂田明のおはよう一夜。この番組は
柔らかステーキ牛が人気のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、一夜ら国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします？
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの？
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、
大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
ああ暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0000 ごっくん、そばグルメ北駒です。